じゃあ時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。平成19年の12月期の決算、説明会となります。説明の方は私代表取締役会長の郡山の方から、させていただきます。
よろしくお願いします。
まず通期のハイライトですけど、J ブレンドの出荷台数に関しまして、平成19年1億2500万台弱と、いう形になりました。累計で4億2790万台となっています。国内に関しては非常に順調に伸びておりまして、ご存知のように KDDI さんにも、Java が復活しておりますので、ドコモさん含め KDDI ソフトバンクと非常に、堅調に伸びております。逆に、海外に関しましては、若干、一部の、大口のお客様の、出荷が減っておりますが、アジアの方は特に韓国からの、出荷というのが非常に、堅調に推移しておりまして、去年より、若干減ってはいるんですが、全体的には、非常に順調に伸びているというふうに見ております。で、四半期に関してですが、こちらの方もおかげさまで、国内非常に、堅調に伸びております。海外に関しては、引き続き韓国のお客さんが非常に、業績がいいということで、他の北米などが若干、まだ伸び悩んでおりますが、そちらの方を、補うような形になってきつつあるというふうに見ております。売上高に関しましては、非常にスタッフが頑張ってくれまして、今までで一番高い売上高というのを実現しております。それに伴って営業利益と経常利益の方も改善しております。で、通期の業績に関してですが、一応去年よりも、増やすことができた。ただし、この中ではいわゆるフレームワークの、事業に伴うものというのが15億円弱ぐらいございますので、来期に関しましては、その分を引いた形での業績予想というふうになっております。なお、販管費とかは、引き続き削減、それから、次のスライド、後のスライドに出てきますが、外注費とかも大幅に削減できているというふうに見ております。で、売上高に関しましては、地域別では、日本は、どちらかというと横ばいという感じでして、北米の方、こちらの方は、また、前払いロイヤリティという形ですがいただいております。で、機種に比べまして、非常に持ち直してきてはいると、昨今いろいろとニュースにもなっておりますが、携帯電話の事業そのものに関しては、引き続き、堅実に、続いていくだろうというふうに見ております。売上高に関してですが、今年は前払いロイヤリティをできるだけ受けないという方針で営業をやってきました。とはいえ、お客様の中にはやはり後払いに完全に移行することによってロイヤリティが上がるという、いわゆる原価が上がるということに関しては非常に強い抵抗があるお客様もいらっしゃいまして、引き続き若干前払いをいただいています。ただ、我々の基本的な方針としては前払いをいただくことによってこれ以上ロイヤリティの単価を下げたくないということがありまして、前払いの金額に関しても、以前に比べましたら、金額を抑えてその分、ディスカウントなしないしは、非常に小さな、ディスカウントにとどめております。特に、第4四半期の前払いに関しては、ディスカウントがない、いわゆるロイヤリティ単価を下げない状態で、前払いいただいているお客さんもいらっしゃいますので、そういう意味ではほぼ、ロイヤリティ単価的にはそこを打ってるかなというふうに思っております。多分来年に関しても、ほぼ同じ、前払いロイヤリティに関してはほぼ同じような、傾向だというふうに見ております。なお、韓国のお客様に関しては前払いロイヤリティを過去に、2006年の段階で結構いただいてたんですが、今年から後払いに、これ自動的に移行する契約になっておりますので、そちらの方が後払いロイヤリティとして、今年発生すると見ておりますので、ロイヤリティの総額、特に、後払いロイヤリティに関しては、かなり伸びていくだろうというふうに見ております。で、J ブレンドの出荷台数の動向ですけど、これは先ほども、若干触れましたが、国内に関しては、非常に堅調な状態、海外に関しても、一部の顧客を除けば、非常に堅調に伸びているということで、今年に関してはさらに伸ばしていくことができるだろうというふうに見ております。出荷台数全体の傾向に関しましては、若干第3四半期から、減った分というのは、これは まあ、特定のお客様の業績に連動している部分だというふうに見ております。国内の市場に関しましては、KDDI さんのオープンアプリプレイヤーの導入によって、非常に出荷数量が伸びてきているというふうに見ております。我々としては、これをバネに、いわゆる、ブリューオペレーターに対しても、Java のソリューション、特に海外でも、提供していくという形で、強く進めていきたいと思っておりますので、国内だけではなくて、海外においても、搭載比率を上げていく、というふうに、考えております。まあ、営業費用に関しましては、先ほど若干触れましたが、外注費、こちらの方が、非常に大きく圧縮できております。今年、2008年の予算に関しても、外注費というのは非常に、低く、抑えられるだろうというふうに思っております。まあ、規模的には、いわゆる、おととし、先ほどおととしぐらいの、Java がメインビジネスである時代の、大体外注費に、抑えていくことができるだろうというふうに見ております。また、まあ、販管費とかに関しては、圧縮した状態で、走っていくというふうに見ております。まだ、2007年のは、フレームワーク事業とか、いくつか特殊な要因、まあ、今年に、続かない要因で、費用が発生しておりますが、そちらに関しても、2008年で、削減できていくだろうというふうに見ております。従業員数に関してですが、フレームワーク事業がなくなったことによって少し圧縮が進んでおります。まあ、傾向としては300名強、350人になるということは多分ないというふうに見ておりますが、300名強ぐらいの人員で推移していくというふうに見ております。でバランスシートに関しては、まあ、ソフトウェアの仮勘定の縮小というのが非常に大きな、まあ、トピックでして、我々としては、ソフトウェアの仮勘定を、あまり積んでいかないと、基本的には焼却していく、ソフトウェアの、資産と同じぐらいの規模、ないしは、まあ、その前後ぐらいという感じですというふうに考えておりますので、今期の、業績だけではなくて、今後の業績にも、影響を与えないような形での研究開発組織というのを続けていくというふうに考えております。まあ、キャッシュフローに関しては、この通りでございます。まあ、平成20年12月期の見通しに関してですが、売上高に関しては、まあ、我々として非常にコンサーバティブに業績予想というのを出させていただいております。まあ、基本的には、ここに出ている予想というのは、すでに今の段階で我々として見通せるような内容となっておりまして、まあ、ご覧のように、ちょうど平成19年の売上から、まあ、フレームワークの分を除いた金額とほぼ同じような形になっております。我々としては、ある意味ではこれをボトムラインというふうに考えておりまして、ここからどこに伸ばせるかというふうに考えております。ですので、まあ、これに関しては、既存の Java の事業での、まあ、維持という形で見ております。で営業利益に関してですが、まあ、本来であれば、もっと高い営業率を、利益率を出すことが可能だというふうに見ております。まあ、今年に関しては、基本的には、ソフトウェアの仮勘定ではなくて、販管費に入る研究開発費という形で、研究開発投資を、行っていくという、方針でいます。まあ、そのために、まあ、本来我々であれば、大体 20% 前後ぐらいの利益率というのが十分達成できるだろうというふうに見ておりますが、今年に関してまずは来期以降の成長につなげるためにも、いわゆる販管費の中での研究開発投資というのをやっていくというふうに考えております。基本的な方針としてはソフトウェア仮勘定を増やさない、それから通期での黒字というのを確保するという形でやっております。ということで、まあ、非常に控えめな売上予想及び利益予想となっておりますが、スタッフ一同これよりも上に十分いける余力があると、ポテンシャルがあるというふうに見ておりますので、そういうお話ができるようになりましたら、また可能な限り早く投資家の皆さんにお話していきたいというふうに思っております。